皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。今日の物販ラジオは第122回目、先週に引き続き石山さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
そこを、まあ、させないために、こう商品の売買が変わったりとかしたときには、あの、まあ、常に連絡くださいねみたいな。
なるほどなるほど。
そういったことを、はい、直接こっちがそこを
値段のコントロールができるようにね、
はい、コントロールするっていう意味もあるので、そういうところは、まあ、あのメリットかなと思いますね。
今までそのじゃあタオバオあタオじゃんアリババで、
はい、
その見つけた工場って何箇所ぐらい行かれたんですか。
でも実際行ったのは4箇所か5箇所ぐらいですね。あとはまあなんか
でも行ってるんじゃないですか。じゃあでもタオで探してそこまで行ってるっていうと結構
行ってる方だと思いますけどね。なんかその
ですよ、ね、
ここであんまりこう行く人って、
うん、いないですもんね。
いないんで、例えばその現地仕入れをしてつながったとことからはよく行く人は多い。あとまあその友人の紹介とか、そのそういったあの現地にいる人とコネクションでこう紹介してもらった工場とかに行く人はよくいると思うんですけど、アリババ経由でっていうケースでもしかしたらあんまりいないかもしれないですね。
ですよね。あとはよく聞くのはやっぱりそういう展示会とか海外の展示会で、
あ、そうですね。
で、はい、その次に工場に行くみたいな、
はい、
話はよく聞きますもんね。
はい、
うん、石間さんもアリババからも行くわけですね。
アリババからも全然行きますね。はい、
今年はどっかそのアリババ経由で行くんですか。
いや、あの4月にその
投資ね、
はいはい、香港の次回とかがあった、うん、そのタイミングでまあ行ったりはしましたけど、私は あんまり行くの好きじゃないんで、私はあんまなんか辛くないですか結構なんか
まあまあいろいろありますけどね、行った行ったでね、
食事とか結構きつかったりするんで、できれば行きたくないっていうことがあるんで。
健三さんも同じようなこと言ってました
あ、本当でもあいつ住んでましたからね
住んでましたよね。でも かなりきつかったみたいですよ、この住んでた時は。
あ、まあそうでしょうね、うん、まあ、でも住める人はすごいと思います。
すごいですよね。
はい、
まあ、独特のね、こう中国の匂いがありますからね。
そうですね、そうですね、はい、
なるほど。石山さん、ちょっと話変わるんですけど
はいはい、
今その、石山さんそういうコンサルの方もやられてるみたいなんですが、
はいはい、
結構そのどうだろう、アマゾンに今からその初心者が参入するって言った時に、
はい、
結構自分の中では結構大変だなって思うんですよね、この状況を見ると。
そうですね、
うん、
はい、
石山さんどんな感じで教えていくんですか。
いや、まず、まあ、うちが推奨してるのは、あの最初からやっぱり融資は引かせますね。
はあ、え、初心者でも。
はい、はい、
へ
え。で、まあ1商品目と2商品目って結構なんか僕からしては違うと思ってて、あの1商品目はもうとりあえずそのなんだろう、ライバルが多いとか、そういったとこ考えずに、まずはできるだけ早く、あの出品して、ある程度あの売り上げを作るっていうところを、できるだけ早い、やり始めから早いスパンで体験してもらうっていうのを、あの一番大事だと思ってて。
え、その融資の時ってどのぐらい融資をさせるんですか。
あの人によるんですけど、まあ、まあ少ない人は300とかの人とか、で多い人は普通に1500万とか初っ端から。
初心者でですか。
はい、全然います。
あ、そうなんですか。
はい、初心者っていうか、まあ、ある程度そのなんだろう、売ってるとかある程度実績がある人。
あ、ですよね。
はい、ある程度、はい、販売実績があれば、あとはまあでも創業融資って割と実績が、あのあった方がいいけど、まあ、なくても、ある程度
出たりするんで、ね、
はい、ある程度創業意識ってそこが強いので、はい、そこをまず大事かなっていう。結局その2ヶ月分持つってなるとある程度その融資あの、うん、やっぱり資金が必要で、うん、例えばですけど、うん、まあ、初回の発注が、うん、まあ、100万とかの時に、うんうん、あの今ある資金が150万しかない人100万は絶対仕入れるべきじゃないと思うんですよね。でも少なくともやっぱ500万ぐらいないと、うんうん、そういった市場に最初から行くべきではないと思うんで、うんうんうんうん、だから仕入れ資金がある程度あった人の方が、うん、その大きな市場、うん、やっぱりこう大きな売上利益を見込める市場って、それなりにその、まあ、もちろんライバルも強いっていうのもあるんですけど、うんうん、まあ、それだけ売れてるんで、初回の発注額っていうのが増えてくるんですよね、
うんうんうん
うん、なんでそういった面でやっぱりこう、うん、仕入れ資金っていうのは結構僕はなんだろう、販売戦略と同じぐらい大事だと思ってるんで、どっちもなければ結局こううまくいかないというか、
まあ、確かにね、
はい、めちゃくちゃノウハウあって、いろいろ知ってて詳しくて見せ方うまくたとなかったとしても、仕入れ資金がないとやっぱ勝てないので
、まあ、確かにね、
はい、そこは結構最初にこうマインドセットとして、あとは結構それ金借りたらまあ本気になるってのはあるんですよね、
うんうんうん、今度返さなくちゃいけないからね、
はい、そこの中でやっぱやるってなるとやっぱ本気でやるんで、
あ、はいはいはいはい、
そこが結構大きいかなとは思いますね。
ああ、なるほど。あ、じゃあその石山さんが言ってるその初心者のレベルって、あれですか、とりあえず Amazon の登録はできるけど、そんなに今まで、はい、売上実績がなくて、
はい、
やめようかどうしようかみたいな、そういう感じの方ですかね。
そうですね。で、結構なんかうちの会員さんとかって、その、なんか全くの初心者というか、うん、なんだろう、情弱的な人って来ないですよね。
ああ。
割となんか自分でやってきて、まあどっかの塾とかで、ある程度やってきて、こうある程度こう天井が見えちゃって、
そういう感じですね、
なかなかこう、うまくいかないみたいな人が、
来る
パターンか、
はいはいはい、
もしくは、うん、最近多いのが、その、別の事業で結構割とこう稼いでる方で、新しい事業部として物販をやりたいみたいなパターンがかなり多いです、
ね。ああ、なるほどなるほど。
はい。そういう方々って割とこう資金もある。
まあそういう、そうでしょうね。
はい。資金もありますし、その基本的にこう、経営者のマインドみたいなのがあるんで、うまくいくのは早かったりします、
ね。ああ、なるほどなるほど。
はい。
いや、私が言うその初心者って本当にこれからアマゾンやるっていう人なんですけど、結構、まあ、何人かこう、過去にも教えたことがあるんですけど、
はい、
やっぱ結構大変だなと思って、ますますここ最近大変だなと思って。
そうですね、うん、完全こう二極化というか、アマゾン自体 の、市場はやっぱでかくなってるんで、上の人は より儲かって、
うんうんうん、
なんか中ぐらいの人の、中ぐらい以下の人はなかなかこう、
そうですね、
お金が増えないみたいな、うんうん、売り上げは上がるけども、お金が増えないみたいな、うん、
とか
そういう感じのこう、やっぱ二極化はすごい感じます、
ね。感じますよね。で、しかもその、
はい、
同じような商品売ってる人たちの、その価格競争もどんどんどんどんこう、激化してるし、うん、
そうですね。
うん、そこの、なんだ、売価に合わせていくって、初心者これ辛いだろうなと思って、
そうですね。
見てますけどね。
はい。で、ある程度やっぱ参入障壁があるようなところの方が、やっぱりこう入りにくかったりするんで、そこはやっぱ意識するようにはお話しすることが多いですね。
なるほど、なるほど。石山さんが言うその参入障壁ってどういうところ、はい、ところっていうか部分なんですか？
ああ、でも、まあ、いろいろあると思うんですけど、うん、やっぱ単純に商品知識が難しいだったり
とか。はいはいはいはい。なるほどなるほど。
あとはまあ単純に単価が高いとか、
うんうん、
仕入れ資金が多くいるっていうのももちろん、だと思いますし、
はいはいはいはい、
あとはよくある、まあ、資格とかがないと本当は、Amazon で売っちゃいけないような商品だった
り
とか、そういったところだったりとか、あとはまあ、 やっぱりニッチなところで、うん、結構あの、まあ、びっくりしたんですけど、うん、そのうちの会員さんで1商品でだいたい利益50万ぐらい見込める商材をやってる人がいるんですけど、うん、その人本当にニッチなところやってるんですけど、うん、その、まあ、商品名とかビッグワードで検索すると、うん、あの検索結果あれは2件とかしかヒットしないけど利益が50万とか出てるやつとかあるんですよ。
え、それ月に何個ぐらい売れるんですか？
あ、ちょっと個数まではちょっと今パッと出てこないんですけど、うん、あの要はニッチで、あ、僕とかも、あ、そんなものあるんだっていうぐらいの商品ですね。そう、商品の存在すら知らないみたいな。
そう、要はビッグ、石山さんですらそのビッグキーワードが思いつかない商品なんでしょ？
いや、それで、まあ、その商品名の、おそらくこれだろうっていうビッグワードで検索するときに、検索結果が2件しかなかったんで、まあ、これとかだったら、まあ、多分やってこないだろうな、みたいな。今のは、まあ、多分極端な例ですけど、うん、まあ、そういったのがやっぱ あるんで、あの、うん、今のアマゾンの中では見えてる人には見えてるみたいなところがやっぱあるんで。
なるほどね、はい、であ、それで1商品で月に50万の利益を取っちゃうわけですか、はい、それで。
そうなんですよね。だから、まあ、ザ・中国輸入みたいな商品はやっぱどうしてもあの中国人すらもいっぱい入ってきますし、
入ってきますよね。
まあ、言ったらあの強い日本人とかが入ってくるわけなんで、うんうんうん、そこら辺に来て戦うのであればもう力をつけないと難しくなってますよね、
うんうんうん、ですよね。
はい、
そうそうそうそう。でやっぱり、まあ、テクニカルの部分もね、いろいろあるだろうし、Amazon と、はい、Amazon なんか特に、
そうですね、
はい、
特にありますよね、
うんうん、じゃあローンチした時にじゃあスポンサープロダクトどういうふうにかけていくのかとか、キーワードどういうふうに設定していくとか、ね、もう細かく細かくこうね、うん、やっていかないとね。
そうですね、
うん、でこれ初心者には教えても分かるかな、自分でもちょっと全部理解できてるかなっていうところありますもんね。正直なところ、
まあ、ですよね、うん、特にこうやっぱ日々進化してるというか、
うんうんうん、
僕とかもだからやっぱその1年前の今との、うん、1年前と今では、うん、多分この商品をローンチするときに、うん、あのやるであろう、あの引き出しがやっぱ全然違うわけですよね。
はいはいはいはい、はい、
だからやっぱ常にやっぱそこのアンテナ張っています、うん、僕は。だからそこは、
なるほどね、まあ、はい、日々変化してますからね。
そうですね、日々変化しているんで、なんかやっぱこう、まあ、情報交換とかそのパワーセラーだったりとか、
はいはいはい、
そういう人たちの情報交換というのはすごい大事かなと思いますね。
なるほど。あ、じゃあ大阪でそういう人たちとこう定期的に会う感じなんですね。
まあ、大阪でもそうですし、まあ、うちはその実際そのうちの講師陣とかもそうですし、うん、あとはまあ東京とかもあの結構まあ仲いい物販 の、
うん、
あの人とかやっぱりいるんで、うん、そういうところで結構情報交換とかはしてますね、
はいはいはい、なるほど。確かにな、アマゾン攻略するのは本当レベルがどんどんどんどん、アマゾン自体というか周りの人たちもどんどんレベルアップしてるんで。
そうですね、うんうん、
まあ、それに、まあ、追い抜かれないようにこう自分もねレベル上げていかないとやっぱりやばいですもんね、
はい、そうですね、うんうん、
でもそういうニッチな商品だけでね、そうやって稼げるカテゴリーもあるんだから、なかなかちょっと隙間をこう狙っていくっていうのもまた面白いですね、
はい、面白いですね。やっぱこう、うん、なんかこう商品 の、うん、そのうちの会員さんとかからこの商品どうですかってやっぱ相談受けるじゃないですか、うん、でまあやっぱ大体は、うん、あの何回も見たことある商品なんですよ。
で、まあ、それ過去自分もやったことあるよみたいな、
はい、そうですね、うん、うちもやったことあるのもあれば、うん、まあじゃあやったことないけども、うん、まあ、他の人が出してるよとか、
うん、
やっぱこう、あんまこう、ここで詳細言っちゃうと、なんかこう、はい、あれなんですけど、うん、まあ、よくあるじゃないですか。
うんうん、
まあ、みんな中国輸入みたいな。うんうん、そういうのがやっぱ多いんですけど、やっぱたまにこう、あ、え、こんなのあるんだみたいな。
石山さんでも知らなかったみたいな。
はい。これ絶対いけるよねみたいな。あの、強いセラーも入ってこないし、
うん、
中国人とかも全然知らない、
うん、
存在を知らないみたいな、
は はあ、
商品のみたいなのもあるんで、
へ
え、じゃあまあやっぱその持ってる資金とかでレベルによってやっぱそこの戦い方っていうのは変わりますよね。
あ、なるほどね。
はい、
なるほどね。へえ、まだまだでも探せば出てきそうですね、アマゾンの中でそうやって生き残れる商品って。
出てくると思いますね。
でもそうやってそのニッチな商品とかこうなんだろう、こう相談された時こうワクワクするんじゃないですか、石山さんも。
いや、なんか楽しいですけどね、うん、あ、こんなのあるんだみたいなのは思いますけどね。
はいはいはいはい、
はい、
こんなの中国で作ってたんだみたいな。
はい、
それは普通にアリババとかで仕入れる商品なんですね。
アリババにもありますし、まあない場合とかはまあ別の国で作るとかっていうのはまあ全然できると思うんで、まあ、結構だからその国はなんかそこまでこう、まあほとんど中国の人が多いですけど、うん、やっぱ場合によっては全然違う国とか、まあ場合によっては普通日本でとかっていうのも、全然あるんで、結局その、なんだろう、アマゾンで売る際の販売戦略っていうのはまあ一緒じゃないですか、うんうん、まあ、どこでしょ
う。うん、
だからそこの、どういった商品を調達するかっていうのは、中国がまあ一番多いけども、うんうん、そこだけにこだわらなくていいのかなと思います。
ああ、なるほどね。
はい。
ちょっとその辺はフラットに、幅広く。
はい。
やる感じですかね。
はい、結構その、中国ではなかなかこう、価格が合わないような商品を、うん、まあ、ベトナムとかから、より安く仕入れて、そこにぶつけてってうまくいった人とかも結構い行ったりするんで、
ベトナムで仕入れてる方もいらっしゃるんですね、
はい、ベトナムで仕入れてとかっていう人もいますね。
なるほど。
まあ詳細にありますけどね、そこはどこの国で買うべきかみたいな。
ですよね、
はい、はい、
そうだよな、ね、去年物販の、
はい、
オフラインでタイに、ね、行ったんですけど、
はい、
はい、でその時に、まあ、ちょっといろいろ見てこようかなと思ったんですけど、ちょっと時間がなくて日程も取れなかったから見てこなかったんですけど、はい、なんかタイ仕入れも面白そうだなとかって、はい、なんとなくそういうイメージでいたんですけどね。
いますよね、なんかタイ仕入れとかやってる人とか結構、うんうんうん、
でも結局なんかその商品流れてくるのは中国から流れてくるなって言ってる人もいるし、
そうなんです。
まあまあそうなのかみたいなね。結局元を立たせば中国かみたいなね。
ああ、まあ中国がまあ一番いいですけどね。なんだかんだ。
なんだかんだ揃ってんですよね。流れがもうできちゃってるから。
はい、そうですね。
例えばじゃあアパレルやるときに、じゃあそのラインが、
はい、
はい、なんだろうな、タイにあったとしても結局その生地を仕入れてるのが中国だみたいなね。
ああ、なるほど。
人件費安くても結局そこの輸送コストとか仕入れコストの生地が高くなっちゃって、はい、結局なんか、はい、そんな変わんないみたいな、
はい、
うん、極端にそんな安くならないみたいな、そんなことを言ってる人もいたし、
うんうん、あ、そうなんですね、
そうなのかみたいなね、うん、
うんうん、
まだ、まあ、まあね、まだ中国仕入れできるんで、まあこのままうちもちょっとやって継続していこうかなとは思ってますけど。
まあ、なんかこう、大きな政治的なこう、何かなければ、まあ、
そうですね。
まあ、変わらないと思いますけど ね。
この流れはね。
はい。はい、
また、どんどん中国商品もね、品質は良くなってきてますからね。
まあ、そうですよね。
うん、前に比べるのと全然。まあ、あと工場にも、うん、まあ、工場にもよるかな、でもそこは。ちゃんと工場の選定ができてれば、ね、ある程度ね、うん、いい商品というか、それなりのレベルの商品は来ると思うんで。
そうですね、うん、工場の選定と、まあ、その、工場との付き合い方をうまくやれば、ね、はい。
そうですね。なるほど。石間さん、あとは今後はどういう、こう物販を目指していく感じなんですか。
そうですね、今うちがちょ、まあ、やっ ってるのは、まあ、さっき冒頭にも言ったんですけど、うん、やっぱその通販の部分で、うん、まあ、一番力を入れてやって今いるところなんですけど、うん、どちらかというとそのとはいえ、うん、プラットフォームをやめる意味ってないと思うんですよね。
そうですね、
はい、だから一応楽天アマゾンに関しては、まあその、うん、うちの社員で力のある人間に徹底的に今コンサルをして、うん、その自分と同じレベルで回せるような状態に今してますね、うん、でプラットフォームに関してはもう完全にその社員がもうメインで、うん、もう責任を持って回せるような教育をしてるんで、うん、そっちはまあある程度こうチェックをして口出しをするぐらいの状況を一応今年は作っていこうかなと思って、で自分はある程度その多くのリソースをその通販のところに、うん、今割いてやっているような感じですね。
なるほど。まあ、あまり聞いちゃうとあれかな、その通販の、
はい、
通販のその部分って どういう事業なんですか、はい、楽天とかアマゾンに売るわけじゃないんでしょ、その通販って
あじゃない 楽天とかでも売るんですけど、うん、まあ、単純にこうリピート商品ですね、はいはいはい、分かりやすく言えば、うん、なんかこう 化粧品とか青汁とか、うん、そういう系の商品とかって、はいはい、リピートがあると思うんですけど、まあ、そういったような商品をある程度その、うん、単価と LTV と費用を見て、ある程度商品、どっちかっていうと、こう、でかく、こう、一商品で、何十億とかっていうのを目指すのではなくて、もうちょっとちっちゃいモデルを何本か貸し出せるっていう方向でやっていきたいなと思ってます。
例えば、その無料サンプルとか配っちゃう感じなんですか？
無料とかも、まあ、商品によっては
あります、ね、あそういうところも考えてますね、
はいはい、
よくねテレビ CM でやってますけどね、無料サンプルとかってやってますけど、
やってますよね。
あなるほど、
まあ、あとはでも結構その、まあ、今うちのその会員さんとか そのコミュニティとかは結構楽しいんで、うん、
あ
それは多分やっていくと思います、はいはいはい、継続してそのやっていくと思いますね、はいはいはい、やっぱこうやっぱ教えることで情報を出すことで入ってくることってやっぱあるじゃないですか。
まあそれはすごくありますね。
ありますよね、うん、だから結構そこでその言ったら健三さんだったりとか、うん、そこら辺とかでまあもともと僕がこう教えさせてもらってますけど、うん、やっぱすごい引き出し持ってるんで、
あ、はいはいはい、
やっぱこう情報交換とかするとすごい、
うん、
まあ、お互いこう、ま、やっぱウィンウィンな関係としていけますし、はいはい、そういった講師とか、まあ、生徒さんとかも結構いっぱいいるんで、うん、うちの物販を強化するために続けていこうかなと思う。
なるほど、なるほど。
はい。
確かにそこ重要ですもんね。
そこはかなり、
ね、
はい、重要だとは思う。やっぱ一人でやってたらやっぱ限界があるというか、
ね、
その事例がやっぱ自分一人ってなっちゃうんで、
はいはいはいはいはいはい。
そこはかなり大きいかなと思いますね。
だからこの物販コミュニティもまさしくそんな、はい、感じなんですよね。
うん。
本当のもうモンスター級のセラーさんがすごいいるんで、でそういう、
そうですね、
そういう人たちがこうウェビナーとかに来てくれるとものすごい刺激にもなるし勉強にもなるし、あそういう、うん、そういうことですかみたいな、こっちが知らないことをね。だからやっぱり こちらもね、なんか情報を、ね、出せるものはこう惜しみなくこう出していきたいなとは思ってますけどね、
はい、
やっぱそこやっぱり人とのそのつながりで入ってくる情報ってやっぱ大事ですよね。
そうですね、うん、結局そのネットとかその大勢の大多数の前で言えない話と言える話ってやっぱあるじゃないですか、
うんうんうん、ありますね、
ありますよね、うん、あるある、そこをいかにこう拾えるかって結構そこ大事だと思います。はいはいはいはい、うん、
まあね、アマゾンいいですよ、楽天いいですよって、それはね、上辺では聞くけど、いや、実際アマゾンってこういう売り方しないと売れないよね、みたいな。
はい、そういうなんかこう、部分であるじゃないですか、
その、
あんまりこれ言わない方がいいよね、とか、情報、荒れるよね、みたいな情報ってあるじゃないですか。それをやっぱこう、やっぱそこを、 こう入ってくる情報を、うん、そういう状態にするにはやっぱ自分でもある程度そういった力のある人に情報を伝えていって、うんうんうんうん、ウィンウィンの関係を作れないと、うんうんうんうん、なかなか難しかったりすると思うんで、
まあそうですね、そういうことな、はい、だからやっぱりこう、まあ、日頃なんて言うんだろうな、こう世話になってるっていう言い方もあれかもしれないけど、なんかこうね、教えてくれる人に関してはなんかその教えてもらったことに対しての結果が出たら、こういうことやったら結果出ましたみたいな、
はい、
その次にこういうふうにしたらまたこういう結果につながりましたっていう、そういう報告だけでもね、もらうとまたこちらもあ、なるほどなるほどみたいな、納得するし、
そうですね、うん、
だから石山さんが言うそのあれですよね、最初さっき言ったあの例えば資金をまずそれぐらいなんだ融資を受けるっていう話もそうなんでしょうけど、はい、そういう情報ってなかなか言ってくれる人いないと思うんですよ。
まあそうですよね、うん、結構人によっては、なんかそんな責任持てんだみたいな、
そうありますね。だから よく 言えたなと私は思いましたよ。だから
あ、
うん、
でも結構、まあ、でも正解を僕は知ってるじゃないですか、うん、そのあった方が絶対有利だし、その引っ張ってやってきてる人の成功率が高いことを知ってるんで、うんうんうん、だから言ってるっていうところがあります
よね。で実際そう動いた人がこうね、それでまた結果出すわけじゃないですか、資金を借りて、あ、優勝、
そうですね、
優勝をもらって、
はい、
で結果が出た、でその結果を今度ね石山さんの方にこう報告するわけでしょうから、はい、だからできたでしょう、はい、みたいな、でその結果がまたあるから、この石山さんも次の人にこう勧められるみたいな、そういう状況なんですね。
そうですね、はい、はいはいはい、そうですね、うん、
なるほどな、うん、やっぱそういう人との、そのつながりでね、そうやって結果が出て、でまたその、はい、うん、結果に対してなんだ、成功事例をこう重ねていくことによって、また石山さんのね、情報のその価値っていうのも上がってくるでしょうからね。
そうですね、うん、はい、
でそれに対してやっぱり受ける側もう、あ、その情報だったらもう石山さんからもうぜひみたいな、
そうですね、
感じなんでしょうか。
そうですね、まあそこは、うん、結局、うん、それがまあやる意味というか、
そうですよね、まあ、教える側としたらそこ大事ですもんね。
はい、うん、そう、結構そのなんか綺麗事のように聞こえるかもしれないですけど、うん、なんかその方が絶対得するんですよね、
僕は、うんうんうんうん、
結果的にいい情報入ってくるからっていうとこなんで、
そうですね、
うん、
なるほどなるほど。これからもじゃあコンサル事業とその物販事業をこうやっていく、このままやっていく感じですか、そうすると。
今のところそうですね、その僕でも一人で全部やってるわけじゃなくて、うん、結構ビジネスパートナーと組んで、分業というか、うん、その、まあ、適材、
うん、
あの定期的所でやってるので、
う
ん、まあ、自分一人だったらやっぱなかなかそんな手を広げることは難しいと思う、うん、
そうですね
僕はその結構人と組んでやることもかなり多いんで、うん、そういった形でこう、まあ、連携してると思うんですよね、コンサルとかツールとか、実際自分の物販にもかなりこう生きてきてるので、
そうですね、はいはい、
はい、そこは連携して、まあ、やっていきたいなと思ってますね、
はいはいはい、まあ、物販のね、このボードメンバーもそんなつながりなんで、もうみんなの、いや、この5人、ね、ボードメンバーいますけども、本当にそんな感じで、
はい、はい、
助けられて、お互い助け合ってみたいな感じが、
そうですね、
まさしくそんな感じですよね、
はい、はい、
わかりました。ではでは石山さん、あの時間になりましたので、はい、次のお友達を紹介していただきたいんですが、
分かりました、どうしようかな、じゃあ物販会員さんの方なんですけども、はい、水野さんっていう、
水野さん、はい、
水野さんっていうのが、はい、あのヤフーショッピングで、
はい、
あのかなり販売してて、はい、まあ、1000万近く月売ってる、
すごいですね、ヤフーショで1000万って、
そうですね、もともと僕 そのやってるスクールの講師みたいなのやってくれて、うん、で、まあ、今もちょっと手伝ってもらってるんですけど、うん、でまあその Amazon やりながら、うん、まあ、ヤフーとか、うん、まあ ワウマとかいろんな Q10 とかいろいろこう横展開して、うん、あとまあ楽天とかもやってるんですけど、うん、中でやっぱりヤフーがかなりこう、
すごい
突破してるというか、結構ヤフーをあのレベルでいろいろ考えてやってるっていうのはなかなか僕の周りにも他にいないぐらいの人材なので、うん、まあ結構いい話ができるかもしれない。
わかりました。サポートメンバーにね、村瀬さんっていう名古屋に住んでる方、はい、いらっしゃるんですけど、あの方も役所かなりね詳しいんですけども、なんかこう、
そうですね、
2人をこう合わせていろいろ役所談義なんかもできると面白いかもしれない
です
ね。
そうですね。
わかりました。ではでは、じゃあ来週はその水野さんをお招きして、はい、お届けしたいと思います。では、はい、水野さんに、メッセージお願いいたします。
あ、それは、僕からですかね。はいはいはい、そうですね、まあ、ちょっと、まあ、僕も聞くのでちょっと期待してますということを伝えて。
わかりました。期待してますということで、
はい、
それは、はい、そのメッセージをお届けいたします。
はい、お願いします。
は
い、
ではでは、石間さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
は
い、
また物販の方ではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、失礼します。